それでは続今日も続いてこの創世記から続いて学んでみたいと思います。今日は創世記の39章になりますが、2週間ほど前にヨセフの生涯を少し見るようになりました。まあ、先週はちょっとねそれと違うことでしたけれども、またこのヨセフを見たいと思います。私たちの信仰の先輩の素晴らしい模範を残した、ヨセフです。本当に大変なこう困難な中にですね、残したこの信仰の歩み、本当にこのことを通して共に見ていきたいと思います。先週も見たように、皆さん寒いですかね。寒いかな。じゃあ消しましょうかね。はい、じゃあ消します。で窓をじゃあ開けた方がいいかな。すいません。で、はい。で、先週ですね、見たように、このヨセフはですね、その生まれ育った家庭っていうのは、割と問題の多い家庭で、割といいというよりは、非常に問題の多い家庭で、その妻たちが4人ほどもいたヤコブ、そして子供が13人ほど生まれ、そしてお兄さんたちが10人もいて、そして非常にその乱れたいろんな面でね、悪いこう家庭状況です。でそんな中でまた競争もあったりしていろいろありましたが、先々週見たように、ヨセフがですね、兄弟たちを羊を飼っていることを見に来て、その時にお兄さんたちに憎まれていたので、本来ですね、このヨセフをじゃあ殺そうという話になったんですが、でもそのルベンの勧めによってホラー穴に投げ入れて、そしてユダの勧めによって、結局そのイシュマエル人に奴隷として打って、そしてその人たちはこのヨセフをエジプトに連れて行って、そこで奴隷として売るわけですね。ですから本当にこの大変な目に遭いますね。で、今日はその続きをですね、この39章から見ていきたいと思います。今日はこの試練中の幸いということで、日本ではね、不幸中の幸いと皆さん言いますけど、でもね、試練中のあえてね、幸いにしてます。というのは、この、大体の人はね、試練というのは不幸に思うんですけど、クリスチャンとして試練というのは、本来不幸ではなくて、神様からの成長する機会ですから、ですからそのような、ね、意味でそう言います。では39章のまずじゃあ1節から3節までお読みします。71ページになりますが、創世記の39章1節から3節ですね。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝神で侍従長のポテファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。とりあえずそこまでですね。この試練中の幸いというねことを今日考えたいと思いますが、このまずですね、奴隷のヨセフ、ね、今読みましたように彼がこのエジプトの地に連れられて、そしてそこで奴隷として売られ、そしてそのポテファルというですね、このパロの部下の一人がですね、彼を奴隷として買いました。 で、まあ、その中でですね、2節には主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいたとかありますね。まあ、主が共におられたということですね。まあ、この主のご臨在について少し考えたいと思いますね。ヨセフは、このエジプトの地に来ました。そこでは、言葉も文化も人もいろんな意味で違います。きっと食生活も違ってたでしょうし、まあ、ましてや彼はもともとは最愛の息子、一番可愛がられた子であったのに、管理職ですね。彼は長袖の 長い衣を着てですね、管理をしていたのが、なんとですね、今は、まあ、奴隷になっているわけですね。まあ、これは本当に大きな大きな変化ですね。しかもこの国では誠の神様を礼拝するどころか、彼が育ったですね、この家庭と違って偶像の神々を拝みますし、まあ、いろんな意味で本当に大変な目に遭いますね。で、そういう中で彼はもともと見た夢などを覚えてますか？神様から与えられた夢ですね。その神様の、まあ、いわば将来の約束というのはこんな中でどうなるんでしょうか。まあ、そんなような思いもあったかもしれませんね。今では奴隷になってます。でも、この39章の2節を読むと、この主がヨセフと共におられたのでとありますね。主が共におられた。ですから、本当に困難な中でも、試練の中でも、いろんなこう大変な中でも、私たちがクリスチャンであれば、主の子であれば、主の民であれば、主が共にいてくださるというね、このことは大きなですね、力、慰めになりますね。ですから本当にそういう意味では、主は私たちを見捨てるようなお方ではない、共にいてくださるというね、ことがまず見ます。もう一つ、とてもここには不思議なことがありますね。この2節にも、彼は幸運な人となりとありますよね。幸運な人になったっていうね。まあ、続けて読むと、3節も読みましたけれども、まあ、3節後半で、主が彼のすることすべてを成功させてくださったのを見たとかあるんですね。その主人がそう見たっていうね。4節は、それでヨセフは主人に、ことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させて、させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それは主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく、美男子であったと、まあ、ありますね。まあ、このようなこの主の祝福、特にこの2節のところですね、彼は幸運の人となりという表現、ちょっとかなり不思議に思いませんか？身分は何ですか？奴隷ですよね。奴隷でいながら何が幸運かと思いませんか？そんな感じしませんか？まあ、そうですよね。これはヨセフのことですね。ポテファルじゃなくてヨセフのことですね。幸運の人になった。まあ、本当に、このまま読むとちょっとこうおかしくというかね、馬鹿げたような表現にも感じるぐらいですね。え、何それってこう思うわけですね。でも聖書の原理もそのように、結構この一般世の中と違った価値観を持ってますね。ちょっとマタイによる福音書ですね、見ますと、5章ですね、見ますと3条の説教のところですね、5章の10節からですね、見ますとこのように聖書に記されてますが、 6ページですね、新約聖書6ページ、マタイの5章の10節ですね。義のために迫害されるものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びさせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天であなたの報いは大きいから、あなた方より前に預言者たちを人々はそのように迫害したのです。ですね、どうでしょうかね。皆さんお聞きしますけれども、迫害されるとき、悪行を言われるとき、ひどい目に遭うとき、これを飛び上がって喜びますか？まあ少なくとも自然にはそうしませんね。普通に考えたらこの勧めはまあおかしいというかね、こんなのあるのかと思うぐらい私たちの普段のね考えとは異質ですよね。これは決して自然にこうはできませんね。でも聖書はそのように私たちに勧めるんですね。でなぜかというと、それは天に住まいがあるから、神様の側に立ってるから、神様が共にいてくださるから、喜びなさい、踊りなさいと、こういうようなことで、まあ感覚的にもこのヨセフがこんな人だったというようなものと一緒ですね。まあ神様が共にいてくださる、そして神様がそのヨセフを祝福してくださって、この表現は後にはその預言者たちや獅子たちですね、この神様に選ばれた人たちが主に用いられることにも使われる表現ですね。でこの神様はこのヨセフを祝福し、まあ奴隷ですけど、身分は奴隷ですが、そうでありながらポテファルの家のすべてもヨセフのゆえに、まあ、祝福されたんですね。で、まあ、私たちも本当に神様の祝福に預かれば、それは周りの人たちにも祝福が何て言うかな、こう広がる、あるいはその祝福になるというですね、こういうことも、まあ、覚えます。困難な中でもそのことはありますね。ですからそのようにですね、私たちも主と共に困難な中でも、この試練の中でもですね、本当に幸いなんだとこう聖書は、まあ、言ってるわけです。でそのような中でこのヨセフは忠実にポテファルに仕えたんですね。7節からこう見ますとこんなふうに書いてますね。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうかというですね、ような箇所ですね。まあ私たちはどうでしょうか。ヨセフは奴隷です。確かにこれは試練ですが、でもそのポテファルの家の中では他の奴隷しもべよりも、まあ、いわば出世して、そして今は栄えてるわけですよね。まあ奴隷でありながらも、そういう中でご主人に一番こう愛されて、信頼されて、そして責任任されて、まあ、信頼されてますよね。でそのようなこの神様の祝福の中に私たち置かれますと、注意しませんと、その何て言うか、このそういう祝福に目も心も囚われて、そしてその神様から心が奪われてしまうこともしばしばありますね。 まあ、これはイスラエルの歴史の中でもよく見る問題ですね。神様の祝福に預かれば預かるほど、それが結果的に神様に背を向けることにつながったり、私たちも注意しなければそういうような傾向はあります。本当に困難な中にあると神様に助けを求めるが、しかしながらその助けをいただき、まあ、祝福されると注意しないと神様のことを忘れてしまいがちですね。でもこのヨセフはそうじゃないんですね。そのような中で、まあその奴隷ですけど、でも出征してます。その家庭の中で一番こう権力を持っているものですが、このようなこのポテファルの妻からのその誘惑にですね、負けない、あるいはそこではそのお断りする理由は、まあ、2つあるんでしょうね。1つはそれは罪、まあ、ご主人に対して罪だということですが、それだけではなくて、この異教の国でありながらそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうかという9節の後半に、まあ、この誠の神様へのなんていうかこう意識というかにお仕えする、従うというね、こういうことが、まあ、ヨセフの中にあるわけです。で、まあ難しい、ある意味ね、難しいところだと思います。奴隷ですから、ご主人の妻にこうしなさいと言われると、まあ、ある意味その下ですから、でもそれをお断りします。そして神様のゆえ、ご主人のゆえ断りますね。で、そのようにしてですね、彼は続けて神様を優先しながら歩んでいきますね。まあ、私たちもどうでしょうか、こうヨセフのこの人生について勉強していきますと、ゆくゆく彼は総理大臣になりますね。まあ、聖書を分かっていると皆さん分かりますね。このヨセフはそのようにゆくゆくね、こうなるんです。でもこの時点でのヨセフはそれは全く分かりませんね。そんなことは夢にも思いませんね。で、私たちはそのヨセフの結末を知ってるから、まあ、そのようなことはできるでしょうと思うんですが、でもヨセフの側では一切それを知らないわけですね。私たちも本当に困難な中に神様に目を留め歩む、そして忠実に歩む必要があります。まあ、そういうような中でさらにですね、ヨセフの試みが、その試練というのが悪化しますね。まあ、10節から読んでいきますと、それがさらにですね、困難な大変なことになります。39章に10節ですね、10節から20節、ちょっと長いですが読みしますと、それで彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。彼は上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼にこう言った。ご覧、主人は 私たちをもてあそ遊ぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あなた、あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残して逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いていた。 こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れて来られたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私は声を上げて叫んだので私のそばに上着を残して外へ逃げました。主人は妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げたことを聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。ありますね。本当にこのヨセフはいろんな試みの中、神様に忠実に従おうとしております。まずは奴隷として売られ、その後もですね、神様に仕えようとしますが、しかしながら神様からの試みは、まだこれで終わりではないんです。まだあるんですね。で、もっとあるいは深刻になるわけですね。本当に神様が私たちに大きな何て言いましょうか役目あるいは私たちを大きく用いようとされればされるほど あるいは私たちを試みてくださるようにも思います。原則的にはどうでしょうか。皆さんがおもちゃの車ね、ちょっと子供が遊ぶ車、おもちゃの車と本当の車、どっちがもっと精密によく検査しなければテストしなければならないと思いますか。当然本物ですよね。人の命を預かるものですからね。だからその役割にもって、おもちゃは壊れても買った人はね、がっかりするかもしれませんけど、でも大した大きな問題はないですね。しかしながらその私たちが乗っている車が大変なことになると、あるいはそれがね、命がなくなる、死ぬよう事故につながるようなね、そういうこともあります。ですから神様もですね、私たちを大きく用いようとされればされるほど、よく私たちを調べ、テストしてですね、試練を通して私たちの心を強め養おうとします。ヨセフもまさしくそういうことだろうと思いますね。で、このポテファルの妻が彼になかったことを、本当ひどいですよね。彼女が加害者なんですけど、ヨセフを加害者にしてですね、とんでもない話ですね。でそのような結果、彼は、奴隷という身分も大変なんですけど、さらにですね、大変な身分になり、この囚人となるわけですね。奴隷でも一番下かなと、社会の中でね、一番下かなと思うんですけど、まだそこじゃないんです。ね、その奴隷よりも下、今度囚人になりますね。ね、で何もしてないんです。何かしていればまだしもね、でもしょうがないんでしょうけども、何もしていないのにそういう目に遭いますね。本当にこの大変なことですね。囚人となる。でそのようなことを考えると、本当にこの刑務所の中、牢屋の中で、このね、ヨセフが果たしてどう思ったんでしょうね。あの過去見た夢、あれは奴隷になったことも本当にどうなるのかなと思ったものですが、でも今度はさらに落とされましたね。囚人となる。ああいう夢なんかどうなるんだろうと、あの神様の約束は何だったんだろうと、こんな風に まあ、悩んだかもしれませんね。でも21節見ますとこのようにありますね。しかし、ね、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされたとありますね。共におられた、ね、この刑務所の中、牢屋の中でも主はそこに共にいてくださった。このパロの幹部の、まあ、そういう人たちの入る牢屋ですから、かなりこう悪い人たちですよね。しかも後に見るようにこの牢屋で死刑になる人もいるし、まあ、あるいはヨセフも死刑になっても、まあ、もしこういう犯罪、本当の犯罪だったらね、死刑になってもおかしくないんだけど、まあ、そういう目に遭いますね。神様がそれでも共にいてくださった。でそう考えると、私たちはたとえどんな試練の中でも、どんなに深刻な試練の中に置かれても、神様が共にいてくださるっていうこの原理、原則ね、ここで覚えるわけです。だから、私はですね、イエス様を信じる者は本当に幸いだと思いますね。世の中一般ではいろんな試練に遭います。皆さん、クリスチャンだけじゃないですよ、いろんな人遭いますが、大きな違いがあります。私たちの場合は主が共にいてくださる、そしてその試練を通して私たちを成長させてくださるとというですね。ですから本当に、そういう意味では試練中の幸い、ね、本当に試練の中でも本当に幸いなんだということを私たちは言い切れるはずなんですね。でそのような中で、こう主は共におられ祝福してくださった。22節、それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった、ね、そういうように彼に恵みを施しと、主がですね、彼に恵みを施したと21節にもあります。主の祝福がありましたね。たとえこの囚人という身分でも、たとえ牢屋の中にいても、主の祝福に預かっている。まあ、私たちはある意味人間的に考えたら、牢屋に閉じ込められ、そこで牢屋の、まあ、当時はユニフォームがあったかどうか知りませんね、今ではありますよね。あるいは当時の食べ物、まあこういう当時でもね、牢屋の中の食べ物なんか美味しいと思いませんね。でもそういうようなこう身分、そういう目にあって、何が祝福かと、まあ普通に思うとそうなんですけど、しかしながら神様はそのヨセフを祝福されたとありますね。でヨセフのお話はここで終わらないんです、ね、私たちは先分かりますから、ヨセフは大きく主に祝福され用いられ、やはりその夢、約束通りヨセフがその祝福に預かりますね。で私たちにとっても聖書は多くの約束、私たちのためにも用意してますね、約束があります。私たちはその途中で、あの約束はどうなったのかと思うかもしれません。でもその主は約束を果たしてくださいます。そしてしばしばそれは困難を通して果たしてくださいます。これ後に言いますが、まさしくこの刑務所に入ってるから総理大臣になったと、ね、その刑務所に入っていなかったら総理大臣にまずなることはないような、もう言い切れるぐらいなんですね。なのでその困難を通して主が私たちを成長させ、そしてあるいは新しい道を開いてくださることも、まあ少なくともヨセフの場合はそうですし、しばしば私たちの場合もそうだろうと思いますね。でそのような中でも、まあ確かに悩んだはずだと思いますね、ヨセフは。まあそれは人間ですから悩みますね。しかしながら悩んではいても、忠実に主にお仕えし、周りの人に使えたような様子を覚えますね。でこの22節3節では、まあ、3節では、監獄の長はヨセフの手に 任せたことについては何も干渉しなかった。それで主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであるとですね。主が共にいてくださる、そして成功させてくださったとありますね。このヨセフの忠実さ、まあ、ここでヨセフは悩んだことはあると思います。時にはどうでしょうかね。でも僕はこの印象としてはつぶやいてもいないと思うんですけどね、わかりませんが、少なくても日頃からつぶやいてませんね。でむしろ与えられた責任をこの韓国の長からですね、与えられた任せられた管理責任を一生懸命ですね忠実にして、そして主の御助けいただきながら、共にいてくださることも意識しながら、主によってこの成功することが、まあ、そのような身分でもですねできたんですね。忠実に主に使いようとします。で、まあ、今日はですね大体ここで終わるんだけど、ちょっとですねあの40章をかじる程度見て、まあ、来週また40章見ますけど、この40章ではまだ牢屋の中なんですね。で牢屋の中なんですけど、そこにさらなる試みがあります。どういうことかというと、それは結局その牢屋にですね2人の他の囚人が来たんですね。これはこの2人はパロの役員たちですね。そしてこの陰謀に疑われこう捕まって牢屋に入れられたんですが、それぞれがこう悩んでいるんですね。で夢を見たんですね。夢を見て悩んでます。でその夢をですね、ヨセフは解き明かしをし、まあ、神様からですねその意味を伺って、解き明かしをして、まあ、こういう意味ですよとこうお伝えしていくわけです。ちょっとあの40章全体は飛ばしますが、20節から見ますとこのようにありますね。まあ、これは夢を見た2人に夢の意味を説明してからの出来事ですね。3日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検察管理長と調理管理長、まあ、この2人は牢屋に入った2人ですね、とその監視たちの中に呼び出した。そして検察管理長をその検察の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフに解き明かしたように調理官長を木に吊るした、まあ、死刑にしたんですね。ところが検察管理長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。で一節、それから2年の後とかあるんですね。すなわちヨセフはですね、この刑務所の中でこの偉いパロの役人2人にですね、その見た夢の説明をしました。まあ、1人はあなたは3日後死刑になりますよ、まあ、恐ろしい夢ですね。もう1人はあなたは釈放されますよ、元の職に就きますよ、ね、許されて元の、まあ、無罪だったんでしょうね。で僕の元の職に就きますよっていうねことで、でその元の職に就きますから、その時ぜひパロに話してください、まあ、パロは全部ね、まあ、いわば王様ですよね、全部仕切ってますから、私は無罪なんです、この罪をしていないし、まあ奴隷としても売り飛ばされたし、その罪もないのにこの牢屋の中にいますので、まあこういう、まあね、私のことよろしくお願いしますとこういわばね言うわけです。でもなんとですね、この検察官長は ヨセフのことを忘れてしまうんです。ひどくないですか？ヨセフにとってこれは相当なショックになりませんか？しかもそれから2年の後と2年間もこれが続くんだよね。せっかくね、その検察官庁のにですね、良い解き明かしをしてですね、そしてそのようになったのに、なんとヨセフのことをきれいに忘れてしまった。そして2年も経つわけですね。これは本当にヨセフにとっては大きなショックだったんじゃないでしょうかね。この刑務所からいつになれば出れるんだろうか。まあ2年とこう一言でね、そのわずかですよね。それから2年のちなんですが、2年間ってまあことが良ければ短いかもしれませんよ。でも刑務所の中の2年っていうのは長いでしょうね。でもそういう中でヨセフはそこでもですね、忠実に主に仕え続けるんですね。で結局まあこの時点でのヨセフはその理由は一つも分かりませんが、この41章の続き見ますと、パロは夢を見たありますね。この夢をヨセフは解き明かすことになります。2年後夢があった、解き明かす。そしてそれがきっかけで、まあこのパロの役員となってですね、このヤバエジプトの総理大臣になるというね、まあ、そういういきさつなんですけど、本当に大変な、まあ、大きな神様のご計画があり、ヨセフの 夢や想像をはるかに超える話なんですが、でもここにいるヨセフにとってはですね、まあ、大変な試みですね。どうでしょうか、今日お集まりの皆さん、まあ、奴隷として売り飛ばされたことはないと思いますね。であるいは刑務所に入れられたということも、まあ、おそらくないと思いますね。でもどうでしょうかね、時にはやっていないことをやったように言われることは、まあ、あるかもしれませんね。それがみんな時にはあるんだろうと思いますが、あるいは時には人にひどい目に遭うこともあるかもしれませんね。それは大体みんなあると思いますね。でそういう中で私たちは神様になぜこんな目に遭うのかというような思いが心の中に持ったり、あるいは実際に祈ったり問いかけたりするかもしれません。でも大体神様はその理由を教えてくださいませんね、すぐには。ヨセフも知らずにですね、この長い長い年月を過ごしました。実際この売り飛ばされてから彼が釈放されて13年もあるんです、ね、合わせると13年も続きます。でその間神様はヨセフと共にいてくださったとありますように、神様はどっかヨセフのことを忘れたのではないんです。でもこの13年間ヨセフをいろんな形で訓練しておりました。いろんな形で試しておりました。そして強め成長させようとしていらっしゃるわけですね。どうでしょうか、でも私たちはしばしばヨセフと違ってそういう目に遭うとつぶやきませんか。イスラエルの民もそうですね、いろいろ荒野の中で試練に遭いますと大体決まってつぶやきます。でそのようにして やがては神様の怒りも発生しますけども、やはり私たちはつぶやくのではなくて、そこで本当に神様に頼るべきです。 この試練、この問題、このことは意味のないものではない、神意味が私にはわからないけれどもあるんだと、この何か理由があるんだ、でその理由を私はわからないけれども意味なく神様はこういうふうにしていないんだということをですね、私たちは、まあ、自分に聞かせ、そしてその神様が私たちに教えようとするレッスンを学ぶべきですね。そこから逃げたりつぶやくのではなくて、 でむしろそこで本当に神様にその教えようとする学びを本当に心から学び、そしてそのような中で支えてくださるように祈るべきです。神様に頼るべきです。その時にそして頼りながら与えられた使命を忠実にですね使え、主に使え、私たちもそうすべきです。まさしくヨセフはそうしました。そしてそのゆえヨセフは大きく神様のご計画の中に後々用いられた。主は私たちもそのように、もちろん皆さんがね総理大臣になると思いませんよそんな話じゃないんですけど、でも私たちそれぞれに主は期待を寄せてます。そして私たちを用いようとしております。そのためにいろいろと試し、そして成長させようとしておられますから、やはり私たちもそのようにですね主に期待すべきです。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、いやこのヨセフの生涯からまた学ぶことができ感謝いたします。本当に困難に困難が重なり、本当にこの大変なこう状況を今日ヨセフの生涯の中で見ました。どうか私たちも時には非常にこの自分ではよくわからない、そしてもうこれ以上追い切れないと思うような困難に時には会います。しかし主よ、どうか私たちも主が共におられることを忘れないで、そして主がなさろうとすることは理解できなくてもそれには意味がある、無意味ではない。そして主は良いことを私たちになさろうとしていることを覚えながら、主にお仕えし頼りながら力をいただきながら私たちも歩めますように、そしてそういう中でも忠実に主に仕えながら歩めますように導いてください。このようなヨセフの模範からよく学べますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま頭を下げたまま一つ二つ伺いますが、どうでしょうか。兄弟姉妹、特にあるいは今いろいろ困難の中に置かれているかもしれません、わかりませんが、しかしそういう時に注意しませんと主が教えようとすることよりもその困難についてつぶやいたり、あるいはそれを避けようとしたり逃げたりするかもしれません。でもこのヨセフから学ぶべきことはそうでなくですね、私たちはそういう中でも主が共にいらっしゃるんだということを覚えながら、そして私たちをその試練の中においても主は私たちに良いことをなさろうとしているということをぜひ覚えながら、そして主をどうか私をこのことを通して教えてくださいというこの祈りを持って、そういうふうにお仕えすべきですね。いかがでしょうか。私は確かに今そういう困難の中にいますが、そんな中にいながらつぶやくのではなくて、主に頼りながら主が教えようとすることを学びながら過ごせるようにお祈りください。そんなこう願いのある方々いましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。はい、手を下ろして結構です。はい、はい、手を下ろして結構です。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。もちろん主が共におられるっていう前提には主を信じるということですね。ですからまだイエス様を信じていらっしゃらなければ今日の話はまあちょっと話が違いますね。ですからまずは主を信じるということからこういう話が始まりますね。どうでしょうか。まだイエス様を信じてないんですがそういう必要を覚えます。いらっしゃったらそういうふうに祈りたいと思います。いかがでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、兄弟姉妹が時には手を今日手を挙げられた方々、本当に困難の中に置かれながら、しかしそこにはつぶやくのではなくて主に頼りつつ歩み、そして主から学ぶべきことを学びたい、 そんな願いで手を挙げられました。本当にこれは主の御助けなしにはなかなか私たちにはできないものですが、どうか一人一人の上に祝福を与え、力を与え、そして主に頼りつつ歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。